今日はヨブ記の6章です。このところではヨブの失望が語られています。2節を見ますと、私の苦悶の重さということをヨブは言っています。彼の悩み苦しみというのはただ単なる表面的なものではなくて、まさにこの心の中にあるものが非常に重たく、またそれはただ単に人の慰めとか励ましで解決が得られるようなものではなかったということを彼自身はこのような表現を使っていると思われます。そして4節には、全能者の矢が私に刺さり、その毒を私の霊が飲みとあるわけですけれども、このこともまさに人間の力によってその矢を抜き去り、そしてまた癒すということは不可能なことであるということを表現しているのではないかと思います。そしてまたこのエリファズたちがやってきて、そしてまた彼たちが慰めを与えるというのは、まさに6節のところには、味のないものは塩なしに食べられるだろうか、卵の白身に味があるだろうか、もう全く味気のないものであるというふうに彼は言っているわけです。そして7節に、私の喉はそれを受け付けない。いくらエリファズがこの正しさを主張しても、それは自分自身のうちに入ってくるものではないということであるわけです。病気の人にステーキはこの栄養があるし食べたら元気になると言ってもですね、病気の人はそれを食べることはできないわけです。いくら正論を言ったとしても、本当にその人の心の中に届くものがなければ、その人を癒すことはできない。それができるのは神様だけであるということを、また私たちも知る必要があると思います。そしてヨブはその苦しみの中にあって、8節を見ると、私の願いが叶えられ、私が望むものを神がくださると良いのにということを言ってるんですけれども、じゃあ彼は何を望んだのか。それは9節のところを見ると、見てを伸ばして私を立たれるのであればということを彼は言ってるわけです。彼は自分で自分を殺すことはできません。なぜならば彼は神様に忠実なものであったわけです。しかし神様のその掟に背くということを彼はできなかったわけです。それは10節の終わりを見ると、私は聖なる方の言葉を拒んだことはないとあるわけです。彼はその苦しみの中にあっても、なんと神の言葉を拒まない、それが彼の信仰であった。もしこのことがなかったら、多分彼は自死していたんではないだろうかと思います。それはまさにこのイエス様を裏切った弟子たちの姿にも表される。全員裏切ったわけです。しかしユダは自害してしまった。ペテロは3回嘘をついたんですけれども、彼は決して死ぬってことはなかったわけです。ですから私たちはもう苦難のどん底の中に陥ったとしても、重要なことはやはりこの聖なる方の言葉というものがどれほど大事なものがあるのかっていうことを知る必要があると思います。はじめに言葉があった、言葉は神であった。ヨハネの福音書の一章にはそのように出てくるわけですけれども、神様の御言葉によって、実は私たちは力が与えられるということであるわけです。逆に11節を見ると、私にどんな力があるのだろうかと言ってるわけですけれども、12節に、私の力は石の力なのか、私の肉は聖銅なのか、そんなにしっかりしたものでは実はない。 13節に私のうちには何の助けもない、彼はそのことを明確に認めているわけです。まあ、よく言われることは神の全能、自己の無能ということを私たちは教えられます。自分には全く力がない。ですから私たちが寄り頼むべきこと、またその方は誰かというと神様以外にはないということを私たちは知らなければならないわけです。14節にはこの友からの友情という言葉が出てくるんですけれども、しかし15節には兄弟たちは水なし川のように私を裏切った。この水なし川は何かっていうと、17節に炎天の頃には流れがなくなるとあるわけです。実はこのイスラエルにはワジという、まあ、川があったわけですけれども、雨季の時には川として流れているわけです。ところが乾季になるともう水が干上がってしまって、もうそこには水がない。しかし、この13節のところに、大将はその道筋からそれ荒れ地に登って滅びるっていう言葉が出てくるわけなんですが、それは19節のところに、大将はこれを目印とし、シェバの旅人はこれに望みをかける。これっていうのは実はその水なし川のことであるわけです。そこに水があったではないか。ところが行ってみたらですね、全く干上がっていて水がなかった。まさに兄弟たちは水なし川、もうそこに慰めがあるかと思ったら、もう自分は悪いことしたからこんな報いを受けてるんだというふうに非難される。ですから私たちは確かに友情っていうのは素晴らしいところがあるわけですけれども、しかし人間の力にはもう限りがあるわけです。22節見ると、私に贈り物をせよとかですね、賄賂を贈れ、そういうことを言ったのか。よくは決して友達たちにそのように助けを求めたっていうことはないわけです。23節に、私の手から私を敵の手から私を救い出せ、横暴な者たちの手から私をあがない出せ、全くそんなことは言ったことがない。ですからその友達が来るとしても、決して彼はその友人たちから求めるということは一つもしていなかったわけです。そして28節のところを見ると、ぜひ私の方に顔を向けてくれということを彼は言っています。そして問題は29節の終わりに、思い直してくれ、私の正しさが問われているのだと彼はエリファズに言っています。私は何で今苦しんでるのか、それをしっかりと見てほしい。そして問題は何かっていうと、表面的な問題ではない、実は自分の内側にあるその内面の思い、自分のこの正しさが問われている、彼はそう言っているわけです。まだまだこの友達との論争は続いていくわけですけれども、しかしそこに解決を見出すことができたのかっていうと、そうではなかったわけです。そして待たなければならないのは何かというと、神様が彼に答えを与えてくださる、それを待ち望まなければならない。おそらく私たちのこの信仰生活も、確かに教会に来ていろんな人と交わりがあり、また祈っていただいたり、また励ましを受けるということがあるわけなんですけれども、しかし私たちが真に期待しなければならないのは、実は人ではない。私たちは神様以外に真の解決を与えてくださる方は他にはいないということであるわけです。まあ、その言うなれば、一つの答えはイザヤ書の40章の終わりに出てくる、若い者も疲れて力尽き、若い男たちもつまずき倒れる、 しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。まあ、彼は神様から答えが与えられるまで待ち望まなければならなかったということであるわけです。ですから私たちも結論的に言うならば、人に頼ってはならない。確かに励ましを与えたり祈ったりしてもらうことはできるんですけれども、私たちが全く依存すべき方は人ではなくて神であるということを私たちも知るのではないだろうかと思います。決して苦難はすぐに解決するものではなくて、もう本当にそれこそ延々と続いていくような感じを私たちは受けますけれども、しかしその中に神様は私たちに真実を表してくださる。そして私たちを救い出し、私たちをあがなってくださるのは、このイエス・キリスト以外の誰でも他にはおられないということを私たちは知ることができるわけです。本当に罪が許される。代価を払って買い取られて神のものとせられる。そのことがいかに大いなることであるのかということをもヨブは最後には分かったわけですけれども、また私たちはイエス・キリストの十字架によって本当にこの自分が贖われて神のものとせられるということがどれほど大いなることであるのか、私たちは知るものとさせていただきたいと思います。